ックラジオパーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2025年9月14日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第165回目ですということで、ついに桃山、シンガーソングライター桃山初の MV を公開しました。めっちゃ嬉しい、マジ嬉しい。ライブの定番にしている Like っていう曲があるんですけど、ほぼ毎回のライブでラストに曲やってるんですよ。みんなでラララーって歌ったりとか指さしたりとか、みんなで楽しいっていうつもりで作った曲、いつもの曲っていうつもりでまあ歌ってるんですけど、何よりこのムーラジのエンディングテーマにしてるんですけど、いやなんか私今まで誰か歌手の方の MV に出るっていうことはちょいちょいあったんですよ。吉本のふみかさんとか、ゴーゴーカレーキャラクターヤクトさん、歌謡界だと早乙女慎之介さんとか、名前ちょっと聞いたことあるっていう方もたくさんいると思うんですけど、役者として MV にお芝居で使ってもらってるってことはあっても、自分の楽曲でってやったことがなくって、まあ正直すっごい制作費とかもかかるし、まあちゃんと撮ろうとすればね、iPhone でも別に撮れるけど、ちゃんと撮ろうとすればとか、まあお金積んだところでもし貯金が増えてたとしても、 MV 撮れる会社って技術さんとかも、まあ、縁が今まではなくって、やっとねちょっといろいろバチッとハマって、この前 MV を撮ってきたんですよ。いや公開したんですけど、いやめっちゃやりたいこと全部詰めたって感じ。海でまずアコギ弾くやりたいじゃん、海走ったりとかさ、砂掘ったりみたいな、とかデートシーンでこうひらってスカートこうしてなんかニコみたいな、見て見てみたいなとかやったりとか、あとバッセン行きたかったんでバッティングガチガチ打ったりとかして、めっちゃ楽しく撮影したんですけど、初日で1000回再生も達成しまして、まあまだまだ皆さん見てくださいってところなんですけど、あ、見てくださいってところなんで今スマホ出してくださいあ、見たね、うん、ライク、桃山月かライクか月かチャンネルで出てくると思うんで、一応再生1だけしていいねしといてください今やっといてねで、これ撮影終わった後にですよ、私めちゃくちゃ熱出て40度近く、もう39度5分まで最高出て、3日間ほんと下がんなくて8度9度が、人生初のコロナになりまして、先月めっちゃ流行ってたじゃないですか、まあ、7、8月カミソリを飲み込んだようなのどの痛さみたいなニュースになってましたけど、マジでめっちゃ喉痛くって、なんか私はカミソリというなんかその擦り切れてる実感はあんまなかったんですけど、ホコリを飲み込んでるというかダマを、なんか乾燥感とちょっと膨張感じゃないかな、詰まってる感じと繊毛が張り付いてる感じっていうか、もうすごい粘膜にかなんかこうなんか嫌な気持ちがあって、めっちゃストレスだったんですよ。でこれ MV の撮影翌日に熱出したんですね。海のシーンでさ、結構この時期って女の子あるあるかは分かんないけど、サンダルで靴ずれを起こしてるんですよ、私たちきっと。で絆創膏めっちゃ貼ってて、私何個か撮影で絆創膏だらけ、ちょっとかっこ悪いかなみたいな、海バシャバシャって入ったりとかしたんで、全部剥がしてファンデーションで隠して素足で入ったんですよ。で海なんてのは子供がいっぱい入ってるんでおしっこばっかするじゃん絶対おしっこ熱だと思ってて、私はなんか感染してると思う、そこで。いやでもおしっこというところ差し引いてもめっちゃいい MV になったんで絶対見てほしいです。で次回ムーラジのメールテーマ MV を見た感想とかにしたいと思ってるんで皆さん絶対1回以上は見ておいてください。桃山月かライクでぜひ聞いてみてください。いや本当に楽しかったです。楽しさが伝わってると思うのでよろしくお願いします、というご報告でした。さて、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花というふうドット CO.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花というふうドット CO.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。 こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。真野ココナさん、桜井香音さん、あやねさんです。拍手でお迎えください。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、ムーラジオをお聞きの皆さんとお久しぶりになります。ソロアイドルと役者やっております、真野ココナです。よろしくお願いします。
皆さんはじめまして、君のにゃんこになりたいセルフプロデュースにゃんこ、桜井香音です。よろしくお願いします。
はい、先生。
はい、ムーラジはじめましてです。ピアノで弾き語りシンガーソングライターやってます、あやねです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、このお三方とお届けしたいと思います。ココナ久しぶり。
はい、久しぶりです。
ムーラジ久しぶりか。だいぶ何ヶ月ぐらいかな。
1年半。
1年半どうですか、最近楽しいですか。
なんか最近やっとなんか自分らしい生き方をしてるなってすごく感じてて、うん、新しいことを始めてみたりとか、なんかやっとなんか自分の喘息とかが落ち着いてきて体が元気になってきたんで、ちょっとヨガ始めてみたり、
スポーツの秋って言ってたもんね。
そう、基礎レッスンやってみたりとか、なんかあと別にもちょっとお勉強始めてみたりとか、なんか今なんか生き生きしてます自分が。
あ、そうなんだ。
はい、
ヨガの話めっちゃさっきしてたもんねアウトで、ね、
そうです。面白い出来事があって、ヨガで、あのヨガのレッスン受けたことある方っていらっしゃいます？
レッスンってなんか
いらっしゃった。
あ、いるんだ。ウィーフィットでやったことありますけど
あのね、先生が、うん、ウィーフィット乗りながらやってきてやりまし
ょうって。あれちゃんと怒られるんですよ、サボってると、
ね、言われますよね
まあでも生身の方に教えてもらったことはない。
そうね、私生身の方が教えてくれるところに通い始めたんですけど、最後に挨拶があって、うん、まあ、先生たちって結構教える時って滑らかな喋り方なんですよ。これはなんとかのポーズで、なんか曲がなんか流れてヒーリングミュージックみたいな。
すごい
皆さん鼻から吸って鼻から吐くのを意識しましょうとか言うんですけど、最後その言い方の流れで、それでは皆さん両手合わせてください、せーの、ナマステ、
ナマステ
って終わるんですよ。
なんだよね、そう初めて聞いた。
ナマステなんですよ、うん、もう衝撃で、うん、ナマステかとか思って。
それはさ、なんかそれでは皆さん手を合わせてください、ナマステ、ドカーンってなんないの
もう先生たちが、先生がナマステって言ったら、もう皆さんがナマステ。でもやっぱあの艶のある言い方はしないんですよ、先生じゃないから。
ちょっと気恥ずかしいってこと。
多分ちょっと恥ずかしさあるんですよ、うん、おばさまからもう若い方までいらっしゃるスクールなんですけど、もうナマステみたいな言い方してる人もいれば、ナマステみたいな、なんか静かにやってる、なんかもう整っちゃってる人もいらっしゃったりとかで、
私ちょっと突っ込んじゃうかもしれない。いやいや先生ナマステってでもシーンってなるだろうね
なるかもしれない。私もどうしたらいいか分かんなくて、
へー、
とりあえずナマステみたいな、
生々ナマステ、
生々ナマステみたいな、もうこれからちょっとナマステでちょっとやろうかなって思ってますね。
面白い、あでもなんか今の声聞いて思い出したけど、寝つきが悪い時は、うん、あの寝たままかけて、うん、睡眠導入するヨガはやりますね、うん、YouTube で。
あ、もう自分で家で、うん、あ、もうそれもいいと思います。なんかだからぜひナマステしてみるのもいいと思いますよ、月花さん。
ナマステねしますね、じゃあ。
はい、ぜひ
面白いこんな流れで喋りにくいと思いましたカノンさん、はじめまして。
はじめまして。
普段はどういう活動をされてるんですか？
普段はソロの地下アイドルとグループアイドルと、うんうん、あと撮影モデルとか、なんかカフェのキャストとか、趣味でコスプレとか、いろいろやってます。
今日ちょうどライブご一緒ですよね、14日。
あ、そうなんです。
はじ、ね、めましてのつもりだったんですけど、その前にちょっと呼んじゃったんですけど収録でね、ライブはどんなおいおいする感じですか？
おいおい全然煽ります。
あ、そうなんだ
なんかステージ上だと人変わるねって言われます。
真逆の格好してますけどね。え、衣装はこういう感じですか？
衣装はそうですね、なんかソロの時はこうピンクがイメージカラーなので、
今日すごいピンク、チェーンかわいい、ひらひら
フリフリの、そう、グループの方がもともとあったグループで、それが私8月で、まあ、新メンバーとして加入したんですけど。あ、
先月じゃないですか。
そう、
でも1ヶ月ぐらいだとまだ全然ガチガチあれですか、上下関係というか。
あ、上下関係はないですね。なんかもう一人メンバー増えるんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、その子とだいたい年が私近くて、で元々の既存のメンバーさんはもうちょっと下でみたいな、だから先輩が年下で後輩が年上という、そんな、
コンビニバイトあるあるなやつですねどういう経緯 緯で加入したんですか？
まあ、ずっとソロで活動しててなんかもうちょっと活動の場を広げたいなと思ってた時に、うんうん、北翼のクロニクルというグループなんですけれども、うん、ちょっとこの春に、まあ、新メンバー募集をしているツイートを偶然見かけてめっちゃやりたいと思って応募してプロデューサーさんと面接してなんでうちなんですかって言われたんですけど
そんな
なんかそのソロだと可愛いって感じでやってるので、うん、なんかその黒翼の黒肉なんか黒黒って略すんですけど黒黒はもうほんとかっこいい系なんですよ、うん、だからカノンさんとなんか真逆ですけどうちみたいな感じでちょっと大丈夫なんですかみたいにちょっと心配されたんですけどいやむしろやらせてくださいって で面接無事受かって、うんまあ、水面下で練習を重ね、うんうん、で8月3日に新メンバーとしてデビューさせていただきました。
ほやほやだ
ありがとうございます。
でもそっかそこで真逆だけど大丈夫で、うん、ちょっと自信なくなってきたかもとか言ったら落とされてた可能性もあるかもしれないですもんね。
そうですね。でもなんかその新ソロの時もなんですけどやっぱアドレナリンが出てめっちゃでっかい声で歌うんですけど、うん、なんか初お披露目の時にの翌日とかかなにプロデューサーさんとか他のメンバーに言われたのはカノンちゃん声が大きくて私の声分かんなかったみたいなっていう意見をもらってあそうかソロの時はもうバッツリグワーって出しても誰も何も言わないけど、うん、グループだとそのボリュー声量の差とかがあるからカノンちゃん2回目はちょっと控えめにしようかみたいな。でもテンションは上げたまんまで声量はちょっとボリューム下げてやってみようみたいな感じでちょっとなんか何回か試行錯誤を繰り返して今何も言われないのでバランスいいんだろうなと思ってやらせてもらってます。
確かにグループってできる人が悪目立ちするみたいな時もありますからね、うん、ちょっと今日のライブ楽しみにしてます。
お願いします。
ありがとうございます。そして彩音さんも初めまして。
初めまして。
どんな活動されてるんですか？
普段は大学生しながらピアノの弾き語りのシンガーソングライターとして活動してます。
女子大生かい。いいなマジか。
はい、
何勉強してるんですか？
私は歴史勉強してまして、まあ、よくあの歴史してますって言うと変人扱いされるんですけど
もう歴女ってね、はい、なかなか今の時代もいないですからね。
はい、ちょっと珍しいと思います。
何系なんですか？いわゆる武将みたいな。
中国の音楽史を勉強してますね。こうやって音楽活動してたりするのでっていうことで。
中国の音楽史？バトーキンとか？
ああ、まあその楽器というよりはどちらかというと制度みたいな。その
ちょっとなんか抗議してください。
どうしよう。
初心者、うん、多分何にもわからないから。
はい、あの中国はその音楽をあの祭り、その祭礼っていうそのご先祖様祀る時とかに使うっていう音楽と、あとはまあ別で宴会の時とかに楽しむための音楽っていうのが一応あって、うん、まあそのそれぞれどうやってどういう部署が音楽を教えるとかそういうところの管理をしてるかとか、音楽をまあ、どうしても楽器を弾いたりすると教えなきゃいけないじゃないですか、はい、楽器を、まあ、それをどういう施設っていうかどういう制度の中でこう教えてたかとかどういう分類してたかとか、なんかそういうちょっと特殊なことをしてます。
面白い。それは音楽に生きてるんですか今ご自身の活動には？
まあ、正直あんまり生きてはいないんですけど
そうなんだ。
まあ、単純に自分の興味で突き進んでる感じなので。はい。
音楽はどういうきっかけで始めたんですか？
音楽もともとピアノと、うんうん、まあ、歌を習ってて。
歌も？
はい、あのボーイストレーニングをしてて、まあ、その流れでやっぱり今まで培ってきたのを出したいなって思って、まあ、高校ぐらいからぼちぼちライブに出たり、うん、でも大学から本格的にやり始めたっていう感じですね。
確かにそう聞いたらすごい発声がめっちゃお腹っていう
そうですか、ありがとうございます。
感じます。
合唱とかもしてたので。
へー、
はい、
合唱。私ね、あのカノンさんじゃないけど私もめっちゃ声でかいって言われてて。
ああ、大きいです。
合唱コンクールの時に大きいんですよで私だけうるさいからソプラニーニョっていうソプラノの1個上のパートを音楽の先生に作られて 3年間1人パートリーダー1人パートメンバーでした。
それはやっぱり歌うまいからって
。うまくないですよ全然でかいんですあやねさんはどういう歌声なんですか。
歌声、
どう、ジャンルかな。
ジャンル、まあ、J-POP っていうんですか、ちょっとジャンルも自分わかんないんですけど、まあそのピアノで自分で弾きつつ歌うみたいな。
古典音楽に影響を受けてるとかないんですか。
あ、特にないですね。最近の曲っぽい、まあでも最近は頑張ってジャズっぽい風味取り入れたいななんて思いつつ。
鍵盤の人のジャズいいですね。
いやでもあの技術力が全然ないんでちょっと練習研究していかなきゃいけないんですけどっていう。
今は楽曲はどうやって作ってるんですか。
楽曲今まさにその作りかけのやつがあるんですけど、うん、本当に全然降りてこないので本当直前になってちょっとメロディーから入ってあこういう伴奏でやろうとか言ってやっててますね。
歌詞はどういう歌詞。
歌詞はまあ、そのあんまり素敵なのがまだ作れないのでとりあえず自分の
素敵なのって言ってすごいな
、はい、まあ、ちょっと素敵な素敵そのちょっと
素敵な
素敵な、
はいはい、
そのなんていうんですか意味がありそうとか、うん、そういうのがちょっとあんま作れないのでも自分の思いそのままみたいなやつを作ってます。
それがいいですよ。だんだんできなくなるマジで。
本当ですか。
なんかカッコつけちゃうようになっちゃうのでそのまま書けるときにいっぱい書いておいた方がいいです。
勉強になります、
はい、私も勉強させていただきますということで、お話以上です。この後お便りのコーナーです。お便りのコーナー。さてゲストさんと盛り上がったところでここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは食いしん坊の日です。どんどん読んでいきましょう。神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は休みの日は必ずサウナに行く予定を入れるぐらいサウナが好きなのですが、サウナの後に何が一番美味しく感じるかを常に研究しています。
牛乳じゃないの、食べ物で。
この前友人とサウナに行った時にチキン南蛮定食やピザを注文したのですが、その時に飲んだ味噌汁が半端なく美味しくて友達も同じ反応をしていました。もしサウナに行かれる方ぜひ体験してほしいです。本当に美味しかったです。
へ
え、やっぱ飲み物なんじゃないのって思っちゃった
味噌汁飲み物なんですかね。やっぱ汁物、うん、
てか汗で塩抜けてるってことだよね。
確かに塩分求めてるみたいな。
だからお酒飲むと結構こう水分とかいろいろ出ちゃうから、うん、塩舐めながら飲むといいって、うん、おじさんたちが言ってた夜間酒でね。
あ、
牛乳しか私は認めたくない。
やっぱ湯上がりは牛乳みたいなっていうことですよね、うん。
休みの日は必ず行くっていうからさ、お盆の日1週間行ってたもんな。
やばいですね、それは。
全部毎日って。
危ない危ない。
続きまして。ラジオネーム埼玉のマッサン。外だと食べた後のことを考えてなかなかチャーハンとラーメンの1人前のセットって頼むのを控えているのですが、家で食事するときは決まってチャーハンにラーメンをそれぞれ1人前ずつ食べてしまう食いしん坊です。家だと時間を気にせずゆっくり食べられるのと、食べ過ぎて動きが鈍くなってもお家だから変な安心感がありついつい食べ過ぎてしまいます。チャーハンとラーメン食べるってすごいな。
確かに1人前ずつってことですもんね。
餃子3個でもちょっともう最近きついわ。
うん、
食べ盛りじゃない。
私はだんだんやばくなってきました。
早くないですか。
でも女子大生に言われたらダメよ。
でも友達に聞いても結構ありますよ。だんだん焼肉きつくなり始めた。だからここが下り坂の最初の地点
だ。おい下ったんか我々は。
いやいやいや、
わしゃ
人によると思います。人によると思います。
そうですよね、人によりますよね。あやねさんが早いって言ったわけですよね、
多分。
じゃあ続いて、
はい、
ラジオネームフレンドグラス企画のぶひ。私の好きな食べ物はコンビニのチーズたっぷりめのブリトーです。コンビニに行くと8割は買ってます。 あとご飯物ならカツ丼かな。
すごい食べる。
昔東北方面で食堂に入った時はとにかくドカ盛りな雰囲気のすり鉢にご飯が通常の3倍ぐらいあって、その上にカツ2枚、玉ねぎたっぷりでお腹いっぱいになりました。でも値段は800円ぐらいでした。なぜかついつい量のある料理に目がいってしまい、店に入りやすくなっちゃうんです。そんなにたくさん食べられないんですけど、皆さんは店に入るときはどんなところに目が行きますか？でも私、食品サンプルがめっちゃ美味しそうなところすぎるとこはなんかちょっと疑う。あ、
逆にうさんくさく感じちゃうってことですか？
卵本当にそんなプリプリで出るのか
そこか。
爪楊枝刺してもなんか割れなそうな卵。
うん、
本当って思っちゃう。
メニューとかも結構写真詐欺とか多いですよね。
多いですね。おいおい、
マノは最近焼き鳥がめちゃくちゃ好きなので、うん、焼き鳥屋さん調べたりとか、バカ正直に書いてそうなあのみんな の, あの口コミ、うん、桜じゃなさそうなやつを読み込んで読み込んで読み込んで、ここなら写真みんな載せてんのちゃんと一緒だなってところに行って、最近白レバーとか、あのバーサーシとか
なんか誘いづらいね。
え、なんでですか？
ここ予約取っといたよって言って、
あ、でも
さんが探してくれたお店、
ジ
ロジロ
ジロジロ自分からあのここどうって提案するときはやっぱりね、お金出す金額は同じ3000円だったらやっぱ美味しい方に行ってほしいから、そうですね、だからめちゃくちゃ調べて、よし、ここは行かないってみん友達とかと提案していったりとか。
うん、提案してあげるタイプなんだ。
あと行きつけあるんでそこどうとか言って、うん、行くとみんな美味しいって言ってくれます。
はい、連れてってください。
あ、ぜひ
お金出すんで。
そばです。
どうですか？
あんま個人店とか行かなくてチェーン店ばっかり行ってしまう感じですか？
安心感がね。
安心感がいつもの知ってるお店みたいな、で大体同じもの食べちゃうみたいな感じ。
まゆねさんは？
私は最近インスタとかで
う
わっ、流行ってるのとかを行きたくなっちゃうので、この機会にとか言って行ってます。
インスタで？
インスタで。
若い。
メモメイトとか？
いや、もう
インスタ、
普通にインスタのリールとかでいっぱい出てくるやつとかで、何ですかその話。私も多分そんなにこう同世代の文化とかあんま知らない疎いタイプではあるんですけど、まあ、割とインスタとかは結構流行りのものとかがすぐ分かるので。
え、何回生ですか？
私今4年生なんで、もうだいぶおばさんの方なんですけど。
おばさん。
で、あの大学
生の中で。
今日めっちゃ地雷踏んじゃうの。ごめん。
わしゃばあちゃんか。
いや、もうめちゃめちゃお綺麗でびっくりしました、最初会った時に。
綺麗なおばあちゃんです。いますね、綺麗なおばあちゃんね。
確かに何でもやばいやつだ。すみません。いやいや、もう全然です。はい、若いです。すみません。
続いて、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は現在桃山さんと同い年で独身なのですが、一番好きな料理は妻が作る生姜焼きです。結婚した覚えはないのですが、ここ数年で急に妻が見えるようになってきました。妻の作る料理はどれも美味しいし、僕が痩せている割には大食いなところも嬉しいらしく、楽しく料理を作ってくれます。最近は白くてモフモフした犬も見えてきたので、僕の独身生活はこれからも楽しく過ごせそうです。すごい若林さんみたいなこと言ってる。ラジオで言ってましたよ。
見えるって、
見えるって言ってて、すごいリアルなこと言うなって思ってたら本当に結婚してたっていう。
あれ自己報告だったんでしたっけ？
そうなんですよ、ラジオで。
あら、じゃあ自己報告かもしれないですよ、もしかして。
いやー、無理でしょ。首位打者伊藤は。首位打者伊藤25歳なんだ。続いて、ラジオネームトマト大臣。学生の頃、家族で焼肉に行くのが楽しみでした。男兄弟で食べ盛りだったので、兄と競って食べていました。中学高校は親も財布を気にし始め、自宅を出る前にスーパーに寄りコーラを買われ一気飲みさせられてから焼肉に行ったことがあります。ちなみに僕らには無意味でした。むしろ炭酸で最初に胃が拡張していつもより食べられた気さえします。男の子、そうね、中学高校で焼肉連れてくるなんてすごいな。 そうね、家族の焼肉ってすごい楽しみだった。私も確かに、う
ん、いいですよね、
あの特別感ね、
半端ないですよね。
ディズニーじゃん一緒じゃないですか、テンションの上がり方、うん、
焼肉だってなりますよね、うん、
続いてラジオネームカレーハンバーグゴリラ。僕はめったに家を出ないですが、どうしてもお腹が減って冷蔵庫に何もない時はスーパーに行きます。スーパーはすごいです。ウインナー、ハンバーグ、フルーツ、ステーキ、ジュースまで無料で配っています。
無料
おばちゃんには嫌な顔されますが、僕は嫌ではないのでノーダメですコロナ禍ではあんまり試食を実施していませんでしたが、昨今復活してきて助かってます。僕は食いしん坊です。最低おばちゃんは嫌がってるけど僕は嫌じゃないのでで
しょうねっていう。
最低
でなんか試食もらうとなんか買わなきゃってなりませんか。
わかります、わかります。
買わないと申し訳ないってなるからっていうのはあります
ね。しかもいい年したおじさんです
あら
無職の
よく平気で通れますね。
もう右から左なんじゃない、
アムーディー勝山的な感じですか。
そうですということでお便り以上です。ここでリクエスト曲があります。
はい、それでは聴いてください。あやねで岩永花。お聴きいただいたのはあやねで岩永花でした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストはマノココナさん、桜井香音さん、あやねさんでした。告知があれば聴いてもいいですか。
はい、私マノココナ2026年光という BS ドラマに出演させていただくことになりました。放送日とかはまだ決まってないんですけれども、皆さん来年初めて私は役付きでお芝居をさせていただくことになっているので楽しみにしていてください。それ以外の情報などは公式 X、Instagram、TikTok、YouTube のほか、あとお式のアプリっていうアプリの方でスケジュールの詳細とかを載せてますので、皆さんよかったら入ってください。お願いします。
はい、桜井香音です。と10月でソロアイドルを始めてちょっと3周年っていうことなんですけれども、もう3周年を記念しての主催ライブを池袋ラビスさんで昼の時間帯にやらせていただきます。と多分そろそろ出演者さんの発表とかもろもろ詳細が出てくると思うので、よろしければ各種 SNS チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、あやねです。X とかインスタとか YouTube とかで結構最近 SNS 活動頑張ってるので、よかったらフォローしていただきたいのと、あと毎日22時くらいからツイキャス配信してるので、よかったら聞きに来てください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは9月28日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回のメールテーマ本当にやります。 MV を見た感想文初の MV ライクを発表しました。リスナーの皆さん当然見てくれてると思いますので、いいところ、次への期待など MV の感想を聞きたいと思います。9月17日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。3人もお願いします。ではいきますよ。桃山月花の
ムーンジックラジオ、
お相手は桃山月花と
マノココナと
桜井香音と
あやねでした。
エンディングはこちら、
桜井香音でニャンニャン I love you です。